皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？動きたくない関節ってあります。 Facebook ライブ音声のパート4最終回になりました。長かったですね。でもね、あのライブ楽しんでくれた人たちが多かったので、またいつかやりたいと思ってます。この前バレエ学校に来た生徒の一人もちょうどこのライブビデオをお母さんと一緒にメモを取りながら聞いててくれてたんですって。そういう風にいろんな人が勉強してくれるといいなって思いながら作ったので嬉しかったです。今年は例年に増して忙しいのでちょっと時間が作れてないんだけれども、来日セミナー中時間があったらミニライブとか感想ライブとかいろいろやっていきたいと思っているので、お楽しみに。 Facebook で DLS ページをフォローしてくれている他に、インスタでもライブができるんですよね。インスタは来日中一番よく使うソーシャルメディアなので、そっちもチェックしておいてください。インスタ、そしてツイッターは、@DLSAISATO にいますから探してね。さて、音声ファイルのパート4である今日は、今までの復習もしていますから、まとめのためにも聞いてあげてください。では、どうぞ。ということで、すべてのまとめをすると、関節が動きたくない理由っていうのがあるので、そこをちゃんと理解しておかないといけないね。で、それっていうのが可動域、関節が動く方向っていうのがあるので、動く方向じゃないところに動かしたら動きません。だから関節動きたくなくなっちゃいます。関節、ここは何度まで動きますっていうのが人間の体は決まっています。で、それを超えちゃっても怪我しちゃうし、超えちゃっても動かなくなります。じゃあその関節使ってこれ以上動けないのって言ったら、そうじゃなくって、その周りにある全ての関節をイーブンに使ってあげて、痛みがないところでやってあげれば防御作用のスイッチが入ることがなくって、でもって体を強くするってことね。何か物理的に挟まっちゃうようなものが、神経でもそうだし、筋肉でもそうだし、腱でもそうだし、何かそういうものが挟まっちゃうものがあるんだったら、それを取ってから動かしてあげればよりよく動けるようになるわけです。一番最初にストレッチはウォームアップじゃないよっていう話をしましたね。人間の体の中にあるそのソフトティッシュっていうのは、名前通りソフトなもの、ソフトなテクスチャーのものなので、筋肉もそうだしさ、だからある程度体を柔らかくしてあげると、そういうものも柔らかく動いてくれるようになります。なので運動をちゃんと、準備運動をちゃんとしてからのストレッチの方が体が柔らかくなりやすいんだね。で、最後に、体が出してる声をちゃんと聞いてあげないとストレッチしてるということにはならないし、安全な柔軟性にはなりません。 OK ですか？では全部最初から言ってこう。ストレッチはウォームアップじゃない。レッスン直前の静的ストレッチは筋肉を弱くする。これ分からなかったら昔記事とかに書いてあるか読んでね。3、ペアでストレッチしちゃダメ。自分の体が出してる声が聞こえないんであれば、そういうのを知ってる人じゃないと難しいから。で、そこに今日お話した4つのもの、関節の動く方向、関節が動く幅、防御作用を、何か挟まってるかどうかっていうのを確認すると、安全で柔らかくなる体を作ることができるわけです。そうしたら、今日もう30分以上私ここでこうやって喋ってるので、このビデオは終わりにしますが、みんなに覚えておいてほしいこと、今日お話ししたことも含めはブログに書いてあるので、そっちも見てあげてください。月曜日のブログにあげる予定です。で、今日お話ししたような柔軟とかストレッチの話、今日ほら理論はお話ししたけど、じゃあ実際にどうやってっていうのはあんまりお話ししなかったじゃない。で、それっていうのはやっぱりその人の体を見て、この方向でねっていうように体を使ってやらなきゃいけないので、いくらライブのビデオでもうまくお話はできないんですが、名古屋や東京で行われるボディーコンディショニングセミナーの時にはそれが使えるように、そのクラスがあります。ストレッチのクラスっていうのもあるし、エクササイズのクラスっていうのもあります。体を強くするとその防御作用が取れるだったりとか、動かせる方向に動かしてあげるっていうのを勉強したい人はぜひそっちを見てあげてください。つま先のところや足首の詰まりとかで悩んでる子は、ダンサーの足セミナーが福岡と札幌で行われるので、そっちで足の柔軟性エクササイズや 解剖学的な方向だとかね、親指の方向、ほら外反母趾とかって悩みもいっぱいあるし、デミポワントが高く立てないんですとか、ルルブが高くならないんですっていうような足の問題はそっちのクラスでお話ししてますから、それも見てあげてください。あとは別にないかな。ないね。あ、そう、実際に私と一緒にこうやってマニアの話をしたい人はぜひ教師のためのバレエ解剖学講座に来てください。ということで、柔軟性、ストレッチ、ただただぎゅうぎゅう頑張って努力だけじゃない時があるので、頭を使ってスマートに、そしてセーフに柔軟性を高めてください。体はたくさん変わります。私はこれだけだって思わないで、本当に変わるから。ただ変わるためには、そして変えるためには、どっちに動かしているのかっていうのと、何が中で起こっているのかっていうのを理解する必要がある。そして体の声を聞いてあげることも大事。ストレッチで美しく見えることがダンサーのゴールじゃないです。舞台で美しく見えることがダンサーのゴールです。たとえみんなよりも柔軟ができてないように見えても、舞台で使えればこっちの勝ち。オーディションはストレッチでオーディションすることないですから。それを考えて正しい方向に安全に努力してあげてください。いかがでしたか？2017年春のセミナーのほとんどは定員に達しちゃっていますが、4月28、29、30に行われる名古屋での教師のためのバレエ解剖学講座はあと少しだけ空きがあります。バレエ教師の他にも将来教えをしたいと考えているダンサーの子も参加できますよ。実際に1月に行われた時は、今現役で踊ってる子、怪我していて 100% 踊れない子などが参加していて、レッスンで先生に言われている注意の意味がよくわかるようになったって言ってました。スタジオで助手などをやってる人も知っておかなければいけない知識ですから、ぜひ参加してみてください。また5月2日の新体操コーチ、これは東京ね、も秋があります。コーチの皆さんはもちろん、ジャズやヒップホップ、コンテ、体操などバレエを少し取り入れてるけれども、プロダンサーを育ててるんじゃないんですっていう人たちが集まっているセミナーです。バレエの解剖学っていうのはかなり最近流行ってきて、いろんなところでセミナーとかあるけれども、他のジャンルってあまりないでしょ。そういう人たちでも参加できるセミナーです。バレエの基本的な動きの説明だけでなくって、柔軟性についてもお話ししていくので、楽しみにしていてくださいね。今回時間が合わなくてという人たち、次回の DLS セミナーは9月下旬になります。表現力セミナー、ダンサーの足、そして治療家、トレーナーのためのセミナーを準備中。あとね、大きなお知らせが4月下旬にありますから、そちらも楽しみにしていてください。またこのお知らせ、ポッドキャストでもお話できますよ。まあ、そんな先の話をしないでくださいよって言われそうなので、ここまで。来週からは普通のポッドキャスト、ブログに戻っていきます。テーマはやっぱりストレッチ。なんでだろうね。最近よく聞かれるし、自分の中でのマイブームなのかもしれませんが、同じトピックをいろいろな角度から見ていったら、より深く理解が深まるかなと思ったのでピックアップしてみました。ポッドキャストで取り上げてほしい記事やシリーズのリクエストは hello@dancerslifesupport.com にメールしてくださいね。そしてぜひ iTunes でポッドキャストレビューをお願いします。文章を書くのは苦手だけれども星だけならいいやっていう人もどうぞお願いしますね。より多くの悩めるダンサーやバレエの先生方にこの DLS コンテンツが届いたら、解剖学バレエとかレッスン理論とかが当たり前になるバレエ界がやってくると思うの。みんなの力を貸してくださいね。ではまた来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。